皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はバブル崩壊を生き抜くリーダーシップです。もうなんか世界のですね、特に経済界を見ておりますと、もう本当にバブル崩壊だね。不動産が上がるだけ上がっちゃってですね、みんな株買うだけ買っちゃったと。特に新興国の連中ね、新興国の金持ちですよね。それで貧富の格差開いちゃってますから、それは怨嗟の的になっちゃって、今度それがために政治が持たなくなっちゃって、国際支出も持たなくなっちゃって、全部こう流れ去っていくようなんですね。まあ壮大な光景が今広がっていますね。で、リーダーシップというのは常に無から有を作るというもんでありますから、今のシステムをいかに上手に運営するかっていう問題とはちょっと違うんですね。今のシステムをいかに運営するかというのは、このシステムが安定的に機能した間だけのことでありまして、これが機能しなくなれば、このシステムを安定的に運用しようと思っても、それできませんので、だから例えば上の人の言うことはよく聞きなさいとか、物事を真面目にやりなさいとか言っていてもですね、その真面目にやるシステムそのものを崩壊していれば、真面目にやることに意味なくなりますからね。だからリーダーシップっていうのは、秩序が壊れて、それも、要するに物事は混沌としてきたときに、まさに混沌の海からね、なんか新しい秩序を作っていく。これが、やっぱりこのリーダーシップというものなんですね。バブルの崩壊、なんか私も振り返ると非常になんか、なんかね、こう、しみじみと思うんですが、1990年ですよね。私は20代の時に本当にそのバブルの崩壊が始まって、おー、すごいなぁ、これ。まあ、ちょうど30の時ですかね。本当バブル崩壊したんだなぁ、しみじみと思いましたね。で、そしたら今度、今またですね、もう一回なんかこの世界のバブルの崩壊を見てるわけですよね。だからこの1990年にバブルが崩壊して、まあ今25年経ってるわけですが、この25年間のこの出来事っていうのがですね、まあある意味で言うと、まあこれからの教科書なんでしょうね。日本でこう起きた今回の出来事というのは、まあ昭和のバブル崩壊っていうのはある種のこの教科書であって、まあそれがその通り、そのまま今適用されるってわけでもないですが、その中の非常に重要なエッセンスがいくつも、まあこの今度の今、まあおさに起きている世界的なバブル崩壊の時に、まあそれが適用できて、で、まあ今後の方針もですね、そういう過去の反省の中からね、また一つできてくるということなんじゃないかなというふうに思うんですね。まずこのバブルに乗っかってるか乗ってないかっていうのは結構判断する方法があると思うんですね。バブルに乗っかってる人たちっていうのは、今自分がバブルっていうことはあまり気がつきません。それはちょうど海に行ってですね、ちょっとあの浜から遠いところに行ってですね、いやなんか浮かんでるとね、まあなんか浮き輪でも何でもいいですよ。浮かんでると、ちょっと大きな波が来ます。大きな波が来てもですね、ちょっと浜から離れてると、波砕けませんので、なんとなく体が上がる程度なんですね。で、よく先が見えるようになりますよ。ちょっと波が高ければ本当に大きく持ち上がりますから、よく見えるんですね、あれ。山の高い、波の高いところ行きますから。眺めいいですね。で、別にそんな怖いこともないんですよ。スーッと上がる程度ですから。で、やがてこの波が下がりますが、スーッと下がりますから、これも別にそんな不快な感じではなくてですね。まあ、よく見える。ね、上に上がればよく見える。まあ、こんな感じでありまして。ですから、大体、このバブルの上に乗っかってるとですね、よくわかんないんだよね。そんなバブルとは思えなくて、むしろね、よく見える。すなわち景気がいいと。なんか自分たちの周りうまくいってると、なんかそんな風にこう、見えるもんなんです。で、さらにですね、仕事ができない人ほどですね、よく儲かるってところがあるんです。だからこう見ていてね、なんか仕事できる人がどんどん外されていくだとか、なんかその、物事よく分かった人が上からいなくなるとかいう現象は、これ典型的にね、こう、バブルの時なんです。ですからこの、仕事できる人がいなくなる、物を分かってる人がいなくなるのに、なんかむしろ仕事はぐんぐん進んじゃうね、みたいな話が見えたら、これ典型的なバブルですから、まずそこはですね、判断するといいと思いますね。だからバブルは結構忙しいです。 まあ、今日本も人手不足あると思うんだけども、やっぱりその昭和のバブルの時もそうで、すごい人手不足で忙しいんですよ。だからなんかめちゃくちゃ忙しいなと。で、仕事もやればできると。やっぱり忙しいなと思ったら、やっぱそれはあのバブルである可能性がありますからね。まあこれはよく注意しなければいけない。すなわちですね、このどういう方向性か考えなくてもいいのに、ね、なんか誰か決めてくれた道さえ行けば、こう、どんどん儲かっちゃうみたいな話っていうのは、これ、バブルであることが多いんですよね。それからそのバブルが弾け始めるときなんですけども、バブル弾け始めるときは必ず兆候が出てきます。なんかちょっと計算してみたらですね、むちゃくちゃこの、値段が下がってるとかですね、なんか全然その需要がなかったとかですね、あれと思うようなことがいくつも出てくるんですよ。まあ、少しずつ出てきて、だんだんそれがたくさん増えてくるんですね。フィナンシャルタイムズ読んでましたらですね、香港香港ですね。香港のその高級繁華街の家賃がですね、マイナス 40% になってるって書いてありますね。もうこんなの典型的にバブルが崩壊している証拠で、家賃がマイナス 40% っていうことは、その土地売ればですね、値段がつかないぐらい安いんじゃないでしょうかね。要するにそういうのは、もう、一番の値段の高いとこから始まる、これ本物のバブル崩壊なんですよ。一番値段が上がったとこから下がり出しますよね。これ全部下がりますからね。かつての東京がそうでした。一番値段が上がったところから下がり出したんですよ。一番上がったところはね、当初の値段のね、5% 以下まで下がりましたからね。マイナス 95% ぐらいまで行きましたよ。10年経ってないな。8年ぐらいじゃないですかね。ですから怖いんですよ。だからこういう兆候が必ず出てきます。あるいは油がそうでしょ？油の値段は半年半時だけ2割引き以下になっちゃいましたね。もうああいうのはいくつも出てますから、もうこれはバブルが弾け始めてるということを見るべきです。で、バブル弾け始めるとですね、バブルに乗らなかったところにも悪影響が来るんです。例えばね、今昭和のバブル崩壊の時に言われましたけどね、一番先にこけたのはですね、一番派手に踊ってた人たちですよ。もうむちゃくちゃ金借りて、むちゃくちゃ不動産やってですね、むちゃくちゃ遊んでた連中が最初にですね、ひっくり返りましたね。まあ、ある意味で言うと、当然みたいな話。でもそれが7年、8年経ってくると、その関係ない金融機関だとか関係ない会社が潰れて、で全然関係なく仕事してた人たちがこう失業するようになるわけですよね。だからバブルの崩壊っていうのは全然関係ないところにもとんでもない悪い影響を与えるんです。ですからこれ何人たりともこれは一言ではないんです。で今回は二番族であります。すなわち一回バブル崩壊してるんです。もっとすごいのが2008年9年の段階で猛烈なバブル崩壊起きてますから、この時にバブル崩壊だと気がついて、で、方向性をちゃんと変えてたところは、今回助かってます。ただまちですね、もう、あの段階でね、もう売りに転じてですね、で、まあ、仕事もですね、そういう量を目指す競争型からですね、まあ、協調型って言いますか、御用達型ですよね。お客さんと共に未来を作るという御用達型に転じたところは、まあ、あんまり今ですね、花々しく景気がいいってことはないかもしれないけども、しかし未来がないってこともないと思いますね。一応これで見えてると思います。しかし一番いけないのはですね、この戻ったところでもう一回バブルに参加するってやり方です。もうこれがすごいんですよね。もう世界見てもね、まあ金融でも不動産でもなんかすごいですよね。で、二番目はですね、もう救援がありませんから、今度起こったらもうそれっきり。いつった金を掴んじゃってですね、どこにも売れないで終わりって大体そうなるわけですよね。だからこう、2番底のところですね、天井を掴んじゃったらもうそれはどうにもならないですね。そのままアウトですね。だから、そういう風になりませんようにね、やっぱりよく見てないといけないわけでありまして。で、もう今金融から実業のところにバブル崩壊広がってますよね。ものすごい不景気ですよね。世界の不景気が日本にもやってきてますから、ですからこの実業の世界でもですね、量の拡大を求めるリーダーシップはダメなんですよ。そのバブルの時ってはやっぱり量の拡大でいきますから、とにかく大きく大きくっていうわけですね。国内で大きくならなければ世界に大きく。でも今世界が縮小してるわけでしょ。世界が縮小してんだからもう世界中どこにも大きくなれるとこないわけですよ。だから大きくしようなんてことを考えてることそのものが滅びの法則なんですね。だから皆さんチェックしてみてください。ご自身の組織でですね、大きく大きくって未だに言い続けてるかどうかです。それやってたらですね、結局やることは値段下げることでしょう。値段下げることでと怪しい国に行くことですから、もうそれ滅びの法則ですよね。だからその生きる道を変えなきゃいけないんですね。 まあそんなことで、このバブルの崩壊の時ってのはですね、今言ったような形で物事行き詰まってきます。さあ今度これをどうやって立て直すかですが、バブルの崩壊したら経済で生き残る道は御用達経済しかないんですね。御用達経済ってのは私がまさにこの、92年でありますから、20何年前に最初に書いた本ですね。出版したのは93年ですが、の中で初めて言った言葉で、御用達経済の時代という言葉を、まあ当時私も使うわけですが、経済というのは、その、ただ単に物を売る買うだけで成り立ってんではない。人はなんで物を買うのか。それは買う理由があるんだと。買う理由があって、なんか自分の必要な用事を足すために物を買ってんだから、いたずらにゲーム感覚で物を売ればいいってもんじゃない。お客さんにとって必要なものをあつらえてあげて、それを買ってもらって、喜んでもらえば、また今度注文いただけるだろう。だからお客さんにとって必要なことを自分がですね、まあビジネスの世界の人間として、お客さんより詳しく、よりお客さんにとって親身に、アレンジしてあげて、整えてあげて、お客さんのライフをもっと生活を豊かにしてあげることができれば、それはですね、お客さんにとっても最高の喜びだろうし、こちらも最高の喜びである。すなわちもはやビジネスとはゲームではなくて、お互いの問題解決であって、お客さんと、それからその企業が、共に、手をつないで、役割分担をして、共生型で未来を作ることなんだ。これが御用達経済なんです。御用達ってのはですね、御用ってのはですね、御殿場の御ですね。で、用事は用ですから、これは、お客さんの御用って意味ですよね。で、達するわけですから、お客さんの御用を達すればいいわけですよね。で、江戸時代のいわゆる御用達商人のような特権商人の意味では全くなくて、お客さんの御用を達するという意味です。だからこれ英語で言えば、これこそまさにカスタマーサティスファクションなんです。サティスファクションというのは用を達するという意味ですから、本当の意味はね。だから、お客さんの用を達する、それイコールカスタマーサティスファクションで、CS っていうのは、あれ本当は御用達と訳すべきなんですね。御用達というふうに訳せば CS の本当の意味はよくわかると思います。ただ単にサービスを良くすることではないし、いたずらになんかインセンティブを渡して、リピーター増やすことではない。自分たちの仕事を通じて、お客さんがより幸せになるということを、共に参加して、自分たちも参加して、共にそれを作り上げていく。共生型で、そのお客さんの幸せを作り上げていく。これが、カスタマーサティスファクションであります。で、結局そのためにはですね、こちらも、より新しい知識、イノベーション、改善はどんどんやっていかなきゃいけない。お客様時代の変化の中で生きてるわけですから、お客さんのニーズもどんどん変わってくるし、お客さんのニーズもどんどん高度化してくるし、こっちもどんどん新しい技術やニーズを持っていかなければ、お客さんを幸せにできないわけでありますよ。したがって、企業の方も、昨日と同じものをですね、安値で売ればいいなんて話はとんでもなくて、次々と新しい新商品を作り、イノベーションをやり改善やっていかなきゃならない。こうやって、お客さんと企業が、両方一緒になって、その成長していく。これが御用達経済なんですね。バブルが崩壊すると、もうこれしかないんです。すなわち量の拡大ができないわけでしょ？安値販売もできないわけでしょ？人手も足りませんわね。こうなってきたら、限られた人数でですね、限られたお客さんで、しかもある程度利益を取れて、そして永続的な商売をするには、今言った形に変える以外に、他にどんな方法があると思います？昭和の時はですね、あの後世界に行けばいいという選択肢があったんですよ。なんか植民地みたいな話だな、経済から見ればね。新興国に行けばいいっていう話になって、だからそっちに行ったところっていうのは、まだその高度成長時代のですね、量の経営をそのまま残してたわけよ。しかし、やっぱり本土の方で残ったところっていうのは、まあ同じことだったところ大体淘汰されちゃったわけね。今だから本格的に残ってるのは、御用達やってるところだけじゃないですか。だからやっぱりこの、御用達経済というのは、バブルが崩壊して、バブルのあの踊りね、ものすごい熱狂が冷めた時に、最後に出てくるものなんですよ。で、これはまさに経営の進化なんです。お客さんは敵ではない。お客さんは単なるゲームの相手ではない。お客さんは仲間なんだと。お客さんを身内に取り込むわけね。これがまさに進化でしょ？敵を味方とする、進化することで、一緒に共生して、お互いの幸せが作れると、役割分担なんだと。ビジネスとは役割分担であるよ、お客さんと会社のというね、その新しい境地がそこで見えてくるわけよ。 これですよ。この二十何年間日本で成功してきた会社っていうのは、あるいは世界でうまくいってる会社っていうのはね。だからやはりバブルが崩壊したら、経営を進化させない限りダメ。だから、ね、経営をゲームだと思ってる間はですね、これは絶対成功することがないんですね。そうすると、これ明らかに世界で経済のリーダーが変わってきます。御用達型のリーダーってのはあんまりその、威張る人ではないよね。で、もちろん中には量の拡大が続いている業界もないことはないですよ。IT の一部なんかそうですね。だからここはやっぱりその量の拡大が続いているから、御用達なんかやってる間に新製品出しちゃうっていう、新製品を出しちゃうっていう文化ですからね。メンテやってる暇があったらですね、メンテする金があったら新しいもの買ってもらえるという世界ですから、ここはね、御用達になかなかなりにくい。ならないことはないからなりにくいところがあって、だからここはちょっと特殊な世界ですよ。量の拡大が続いているところはね。でももう、量の拡大の分野であってもですよ。ちょっと大きなシステムね、自分の会社にカスタマイズしようと思えばですね、そりゃ売り切り買い切りじゃ難しいですからね。よくよく相手のために親身になってやんなきゃダメなんで、もう IT だって本当の意味では御用達がメインになってきてるはずなんですね。そういうふうに考えてくると、リーダーシップというのは、いわゆるそういう強制型、まあロハス型と言ってもいいですね。強制っていうのはロハスの非常に重要な概念でありますから、ロハス型にやっぱり転換していかないとダメで、だからその経営者が物を見る発想というのが社会の問題解決であるというふうにいかないとまず難しいってことですね。これからそのバブル崩壊を生き抜くリーダーシップなんですが、何事もですね、時間をかけてクオリティを上げるところに最大のポイントがあります。パッ考えてパッとできるってことはあまりないんですね。バブルの時代ってのはですね、結構金も人も激しく動きますから、パッと会社買っちゃったりですね、パッとなんかその事業部分売っちゃったりしてね、一瞬で形変えるってこともできないわけではないんですよ。で、その経験を受けたら後ろから金ついてきますから、まあなんか中身は整ってないのに金だけ稼げちゃったってことがあるのがね、あのバブルなんですね。しかしこのバブルが崩壊するともうそれはないんで、一時が万事、金をかけて育てるしかないんです。商品を育てることも、人を育てることも、マーケットを育てることも、お客さん教育することも、一時が万事金、時間がかかるんです。で、金は、かけ方によっていかようにでもなります。少ない金でやる方法もあるし、多い金でやる方法もある。でも一つ言えることは、金だけ入れてもどうにもならないってことですね。金の力だけで動かなくなるのが、バブル崩壊後の時代なんです。金があってもですね、なんか使い道がないとかいう話になってくるのがバブル崩壊の時代で、だから結局ですね、その発想の貧困と偏りからバブルになっちゃって、それが崩壊するんだから、やっぱり発想を広げて、で、その行動の幅を広げて、新しいチャンスを具体的に作っていかない限り、なんか新しい投資は生まれないということだと思うんですね。ですからこのバブルの崩壊後のことを考えるならば、時間をかけていいものを育てていかなきゃいけませんから、それは、やはり、本気になって教育もしなければいけないということで、やっぱそれなりのですね、時間に対するコミットメントがいります。だから、今すぐなんて急いだ経営では、これ全然できないということですね。それからやはり、バブル崩壊すると、社会の秩序が変わります。今までの縦割りが全部崩れてって、政治もですね、流動化していきます。だからリーダーも交代しますね。したがって、秩序に対するいろんな見方もよく見ておかなきゃなりません。法律が変わったりですね、税制が変わったり、あるいは世界の商売のルールが変わったりということは当たり前に起きます。ですから、この制度に依存して生きてると、バブル崩壊の時では結構危険なんです。規制業者がおかしくなってっていうことだけではなくてですね、例えば逆に市民の目が厳しくなることもあります。バブルが崩壊して、例えば油なんか関係そうですね、昔オイルメジャーがやりたい方でやってたのがですね、もう今オイルメジャーなんて言葉があるのかどうかっていうくらい静かになっちゃったでしょう。で、逆に言うと、その逆側でですね、やりたい放題なかなか通用しなくなってますよね。だから必ずしもですね、バブル崩壊して全てが緩くなるわけではなくて、逆に厳しくなることもたくさんあるんです。むしろ市民の目、お客さんの目が厳しくなるってことは珍しくないんです。そういう秩序の変化ってものすごく起こってきますから、やっぱりそれは自分の会社だけ見てるとわからなくて、 政治のこと含めて世界全体をやっぱりよく見てなきゃいけないです。そのよく見てると、バブル崩壊後の流動化した時代に次の目があちこち見えてきます。その目がどんな形でこの伸びていくのかもだんだん見えてきますから、それは皆さんよくですね、こう見ていたらいいと思います。そしてやっぱり言えることはですね、最後は教育になります。どんな教育をして次の世代を作るかって話になっていくわけですね。まあ今回世界的なバブル崩壊ですから、これで大体、まあ一つ蹴りがつくわけですよね。物質文明中心のですね、この、まあ、行き詰まった西洋型の経済はこれで終わりでありますから、まあ、その先の経済の方向について、それぞれの皆さんの取り組みが始まるんでしょうね。まあ、そんなことを考えてね、この時代は過ごすことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、バブル崩壊を生き抜くリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。